こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新進生の科学ニューエコロジーが開く地平は、イェール大学で生態学を研究するオズワルド・シュミッツが、人間活動が地球環境を大きく変える人新生において、生態学をどう捉え直すべきかを論じる一般向けの科学書である。日本語版は日浦弁の訳により、2022年に岩波新書から刊行された。著者は、生態系を人間社会から切り離された保護対象としてではなく、人間も組み込まれた相互依存的な自然の経済として理解する視点を提示する。中心にあるのは、生物多様性が食料、水、気候の安定などを支える基盤であり、その損失は社会と経済の持続性を損なうという認識である。本書の目的は、環境保全を経済活動への制約とみなす二項対立を超え、生態系の働きを維持回復するための科学的、倫理的、制度的な判断枠組みを示すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人間を生態系の外部者ではなく構成員として捉え直す本書の出発点は、人間社会と自然を対立する2つの領域として扱う発想への批判にある。従来の環境論では、自然は開発から守るべき対象、人間はそこへ負荷を与える外部者として描かれがちだった。シュミッツはこれに対し、人間の食料、生計、健康、安全、経済活動はいずれも生態系の過程に依存しており、人間もまた生態系内部の一員であると位置づける。この見方では、森林、海洋、土壌、野生生物の変化は単に景観や希少種の問題ではない。受粉、水循環、害虫抑制、栄養塩循環、気候の調整といった働きが変化し、社会の生活条件そのものに波及する問題となる。従って問われるべきなのは、自然保護か経済成長かという選択ではなく、社会が依存する生態系の働きを壊さずに、どのような生産と消費を設計するかである。この統合的な視点が、著者の言うニューエコロジーの基本姿勢を形作っている。次に、生物多様性を代替しにくい自然の資産として評価する。シュミッツは、生物多様性を種数の多だけで判断するのではなく、生態系の機能を支える資産の集合として考える。異なる種は同じ場所にいるだけではない。捕食、被食、分解、送粉、植物の成長といった関係を通じ、物質とエネルギーの流れを形作っている。そのため、一つの種や相互作用の消失は他の要素で単純に穴埋めできるとは限らない。ここで経済学のポートフォリオという比喩が役立つ。資産を一種類に集中させるより、多様な資産を組み合わせる方が不確実性への耐性を持ちやすいように、生態系も多様な生物と関係性を保つことで過乱への対応力を得る。本書が重視するのは、自然を金額だけに還元することではなく、経済が成立する前提条件として生態系の資産を可視化することだ。短期の収益のために多様性を失わせる行為は、将来の食料供給、災害への適応、地域の暮らしを支える基盤を切り崩す行為になりうる。さらに、気候変動と生態系劣化を相互に増幅する問題として扱う。本書の背景には、気候変動、生息地の改変、汚染、生物多様性の減少を別々の課題として処理してはならないという問題意識がある。気温や降水パターンの変化は、生物の分布、繁殖、捕食関係、植物の生育を変え、生態系の構造に連鎖的な影響を及ぼす。多方生態系の劣化は、炭素の吸収、貯留、水の保持、土壌の安定化などの機能を弱め、気候変動や極端現象への社会の脆弱性を高めうる。つまり、温暖化への対応は排出量の削減だけで完結せず、生態系の回復力を保つことと結びつけて考える必要がある。シュミッツの視点では、環境問題の解決策は単一の原因に単一の技術を当てはめる方式では不十分である。複数の要因がつながる社会生態システムを理解し、そのつながりを損なわない介入を考えることが重要になる。このため本書は、気候政策と自然保全を並列の政策分野ではなく相互補完的な課題として読む枠組みを与える。そして、保全を利用停止ではなく生態系のスチュワードシップとして考える。ニューエコロジーの実践的な範囲は、自然を人間の利用から完全に隔離するか、反対に資源として最大限利用するかという二択を退ける点にある。著者強調するのは、人間が生態系の賢明な管理者、すなわちスチュワードとして振る舞う必要性である。これは自然を一方的に支配する立場ではない。人間の行為が生態系の複雑な関係にどのような影響を与えるかを理解し、長期的な機能を損なわないよう責任を持って関与する立場である。農業、漁業、土地利用、都市計画、サプライチェーンなどはいずれも生態系から切り離せざる。従って、個別の事業の効率だけでなく、その事業が依存し、また影響を与える生態的条件を判断に含める必要がある。本書は万能の処方箋を示すというより、局所的な利益と将来の損失を同じ視野に置く管理原理を提案する。 保全は経済の外側にある善意の活動ではなく、社会の存続条件を維持するための実務であるという再定義がここにある。最後に、科学的知識を人間中心主義の見直しと倫理的責任へ接続する。本書の特徴は、生態学を事実の記述にとどめず、人間の判断と責任の問題へ接続していることである。ただし、これは科学と倫理を混同する主張ではない。生態学が示す相互依存性、予測の難しさ、不可逆的な損失の可能性を踏まえるなら、人間が自然を無限に操作代替できるという前提は維持しにくいという論理である。著者の立場は、人間の利益を否定するものではなく、人間の繁栄が多様な非人間で生命と生態系の働きに支えられている事実を意思決定の中心に戻そうとするものだ。この点で、短期的な便益だけを尺度にした政策や企業活動には限界がある。将来世代への影響、地域ごとの生態的条件、失われた場合に回復しにくい関係性まで考慮しなければならない。本書は、読者に特定の生活様式を命じるのではなく、何を価値あるものとして守るのかという問いを提示する。人新世の科学とは、自然を対象化する科学から人間を含む生命の共同条件を理解する科学への転換でもある。結論として、本書は、気候変動や生物多様性の問題を学び始めたい読者、環境政策や SDGs を抽象的な標語としてではなく理解したい読者、また経済活動と自然保全の関係を考える学生実務家に適している。生態学の専門知識を前提にしながらも、主眼は個別の学説紹介ではなく、それらを社会の意思決定へどう結びつけるかにある。読者は、生物多様性を守るべき希少なものとして飲み見る視点から一歩進み、食料、水、気候の安定、地域の安全を支える機能的基盤として捉えられるようになるだろう。類書には、環境危機の深刻さを訴えるものや、脱炭素の技術制度を論じるものが多い。その中で、本書は、生態系を自然の経済として理解し、人間社会をその外部に置かない点に独自性がある。また、保全を開発への反対語にせず、長期的な資産管理とスチュワードシップの課題として位置づけるため、倫理・科学経済を横断して考える足場を与える。人新世をめぐる議論に、相互依存性と責任という具体的な資格を加える一冊である。ご支援いただける場合は、オズワルド・シュミッツ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。